ちの次男くんは中学から特別支援学校に行っています。発達障害グレーゾーンの子なんですけど、メリットたくさんあります。そして心穏やかにたくさんの大人のサポートを受けながら元気に楽しく学校へ通えているんですが、一方で4月から3ヶ月が経過してちょっと物足りないなという部分もあります。それは入学前からきっとそういうことが出てくるだろうなというふうに想定をしていたので、私の中で考えがあります。夏休みにちょっと実行してみようかなと思っているので、そこの部分共有してみたいと思います。7月のマンスリースポンサー様も途上亭推し会の提供でお届けいたします。代表でご依頼くださっている剣持秀子さん、いつもいつも本当にありがとうございます。ジュリさんの夢の応援、そしてシルク伝道師協会の応援ということでスポンサーコール受けたまわっております。シルク伝道師協会とは、先人たちが着物を通じて残してくれた絹文化を自然のサイクルを感じ、自然との共存共栄、自然に対する畏敬の念を大切にして紡がれてきた日本文化の象徴として学び、私たちの次の世代にも伝え、つないでいく、そういった素敵な教会です。概要欄に URL 掲載しております。ぜひホームページご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。この放送は、母親という立場で仕事をするとはをテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。スタンド FM、YouTube、ポッドキャストで聞いてくださっているリスナーの皆様、おはようございます。ボイシーパーソナリティになるジュリーです。本日も1分1秒を大切に感謝しながら過ごします。本題に入る前に、いろいろと告知をさせていただきます。私の夢はボイシーパーソナリティになることです。この夢の実現のための実績作りとしていろんなことを行っています。まず一つ目、個人スポンサー様募集のご案内です。このチャンネルでは個人スポンサー様を募集しております。ご自身の PR、どなたかの応援、何かの広告宣伝などにお使いいただけます。概要欄に掲載のストアーズよりお申し込みお待ちしています。2つ目、メンバーシップ配信を行っています。月額300円にて週に1、2回程度配信しています。ぜひ聞いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。ラジオスターオーディション2026、こちらラジオの配信をさせていただきました。YouTube では、一箇所に固めてアーカイブ掲載しております。ぜひ聞いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。そんなこんなで本日のテーマ、学校選び悩んでいる方の参考になればと思ってお話をさせていただきます。我が家の中学校1年生の次男くんは発達障害グレーゾーンの子です。発達障害グレーゾーンの子で特別支援学校に行ってるというふうに言うとかなり驚かれます。大抵の場合は自分の住まいの区域にある一律の中学に上がる子がほとんどですね。そしてその中で支援級があってそこに属するという形を取る子が多いです。ですがこれはちょっとあんまり公に言っていいのか悪いのかっていうところなんですけれども、実際に小学校の時の支援級と違い、サポートがかなり薄いです。でそのことによって登校拒否になっている子が増えているという事実は否めないんですね。それを知っている状態で私はそこに息子を送り込むということにすごく不安と意義があり、それで本当にいろいろと調べて調べて調べた結果、特別支援学校に進むという選択をしました。おかげさまで学問という意味では本当に、逆に言えば小学校の時より緩いんじゃないかというぐらい緩いんですけれども、心穏やかに学校に通えています。この環境、サポートをいただけている環境というのが本当にありがたいなと思いますし、のびのびと過ごせているっていうことが本当に何よりだと思います。学問は後付けでも、そして今であれば無料でもいくらでも学ぶ方法があります。スイッチが入ったら強い子なのでぐっとね伸びるので、そこはゆっくりでいいかなと。学校に行ってほしい理由っていうのは社会性を身につけてほしいからなんですね。過去にもこのスタンド FM で紹介した言葉があります。蛍光牛語、鳥の口、牛の跡っていうふうに漢字は書くんですけど、この意味皆様ご存知でしょうか。大きな組織集団の末端にいるよりも、たとえ小さな集団でもトップとなって重んじられる方が良いという意味の言葉です。一律の中学にいれば 成績やいろんな面で集団の中の一番後ろにいるという状態です。ですが特別支援学校に行くとその中ではトップというような位置になります。うちの子の場合はそういう感じの成績であったりとか精神的な年齢なんですね。でこう考えた時に社会に出た時に自分がリーダートップを感じる、そしてその位置を経験できるっていうのはこの環境しかないかなというふうに思いました。そして実際にそうなるかどうかは別として、ずっと自己肯定感を下げられる環境よりは自分が思ったことをはっきりと言えて、そして尊重される場で年を重ねて成長してほしいなという思いがあります。ここの部分は学校選び失敗しなかったというふうに思ってるんですが、入る時から分かっていたこと、それはやっぱり校外学習が少なかったり、旅行、修学旅行などもやっぱり重度の子もいる中で一緒に団体行動となりますので、普通、いわゆる普通の学校と同じようにっていうことは難しいですね。そうなってくると私の出番だなと思っていまして、次男くんが行きたい、行ってみたいという土地にお母さんと一緒に行く、そして母として一緒に行くからといってあれやこれや全て母がするのではなくって、将来の自立に向けて次男がどこかへ行きたいとなった時に自分で調べて自分で動けるようになる、そのサポートをするという意味で一緒にいろんなところに行ってみたいな、そんな風に思ってるんですね。私3月と6月に東京へ行きました。冒頭でお知らせしているラジオスターオーディションの生放送があったからなんですが、ここで私は長男を連れて行きました。長男にいろいろとお願いしてやってほしいことがあったんですね。で、私の手伝いをする代わりに、じゃあ旅費と宿泊費出すからアシスタントとしてついてきてっていうことでついてきてもらったんですね。で、その私の用事以外のところは自由にしていいよということで、自分でいろいろと考えて歩いたり人と会ったりというふうに充実した時間を過ごしていました。1日目は行きも帰りも別々、宿泊先だけが同じ。2回目は行きと帰りは一緒、宿泊も一緒、でも中の行動、その間ですねはもうバラバラ。そしてラジオ放送をする時の手前のところだけはついてきてもらって、応援してくださっている皆様へ私の動画を届ける、写真を届けるということを手伝ってもらいました。あと荷物持ちですね。そういった形でお仕事役割を長男に持たせて、でその代わりに、まあ、出張旅費という形で交通費と宿泊費を持つっていう、そんな旅のスタイルだったんですね。まあ、半分というか1割仕事9割遊びみたいな感じですね。でそれを見ていた次男くん、家でお留守番だったわけです。2回目になってくると僕も行きたいなっていうふうに言ってて、で凛ちゃん東京だよって、どこか行きたいとこあるのって言ったら、僕は東京タワーに行って写真を撮りたいってはっきり言いましたね。何を見てそう思ったのかわからないんですけれども、あ、もう行きたいこと目的も決まってるんだと思った時に、ではここ長男だけではなく次男くんにも経験させたいなっていうふうに思っています。どのタイミングになるかわからないんですけれども、飛行機も次男くんは2回経験があるんですけれども、0歳の時だったということで全く覚えておりません。なので今12歳になったこのタイミングで飛行機や新幹線経験させてあげるのもいいことかなと思いますし、乗り方、まあ、取り方まではちょっとまだ難しいですけれども、あとそれによって土地勘、今日本の中のあなたはどこに住んでいて、東京はこの位置にあって、ここまではどれぐらい時間がかかってとかね、そういう地理的なこともやっぱり学校の教科書で学ぶっていうのではなくって、実際に足を踏み入れる、行ってみることで経験することで距離感だったり地名だったりを少しでも覚えるきっかけになれば嬉しいなと思ってます。そんな感じで次男くん、もう一個行きたいところがあるんですね。それは韓国なんです。いや私東京よりも韓国得意だよとか思いながらね、であれば 中学3年までの卒業するまでに東京へ行くことと韓国に行くことは次男くんと約束をしました。お母さん必ず連れて行くねということ で、私もねそれですごく楽しみになりまして、やっぱり次男くんを連れて旅行となるといろいろと大変な部分があって、家族でないと動けないとか、大人がやっぱり私一人じゃ難しいっていう部分があったんですけれども、今となってはスマートフォンもあったりとか GPS もあるし、あとは言ったことをちゃんと聞けるようになっているという部分で、大変な部分だけではなくって楽しめるかなと思います。もちろん彼のペースでいろいろと物事を進めていくっていうことはありますし、見失わないように注意しなければならない部分はあるんですけれども、小さな時に特性があることでいろんな経験をさせてあげれなかったその部分を今ね、中学に上がって、そして学校でできない部分を親と一緒にやる、これも子供も親も楽しめていいのではないかなというふうに思ってます。私もいろいろと計画立てるの楽しみだし、次男くんもすごく楽しみにしているので、どんどん計画立てて動いていきたいな、そんなふうに思っています。今日は特別支援学校のメリットデメリットについてお話をさせてもらいました。デメリットについては正直何とでもなります。ですがやっぱり精神面病んでしまったりとか、外に出ることが嫌になってしまったりとか、人との付き合いが怖くなったりっていう、この経験ってなかなかこう訂正と言いますか、修正と言いますか、壁ができてしまうと難しいんですよね。なのでそこの部分は大切に大切に育みながら、他足りないもうお金や時間で買える経験っていうのはどんどんどんどん一緒にやっていきたいな、そんな風に思ってます。おかん頑張るでという感じです。最後まで聞いてくださってありがとうございます。参考になれば幸いです。この放送が良かったなと思ってくださった方はいいねを、継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ここからはいただいたメッセージをご紹介いたします。第1786回、捉え方、あなたは噂を信じますか、こちらにお寄せいただいたメッセージです。日野武先生からです。もうこの年齢になると信じたいものを信じ、付き合って心地よい方と付き合っていきたいものですよね。お互い上機嫌でいましょう。はい、日野武先生、メッセージありがとうございます。おっしゃる通りでございます。本当にそうです。日野武先生同年代なのでね、めちゃめちゃそこのところお互いに共通しますよね。本当にそうだと思います。お互いに上機嫌でいましょう。メッセージありがとうございます。続きまして、ゆふこれたかさんからです。おっちゃん思うに、噂話の沼に入り込む人って心の位置が良くなかったり、日々幸せに過ごせてない人なんやと思ったわ。心が充実しとって、心が健康やったら、噂話って悪性のウイルスみたいなもんやから、そもそも近づこうと思わんし、近づいたとて心が拒否してくれると思うしな。おっちゃん、メッセージありがとうございます。その通りですよね。そして本当に残念なんですけれども、噂話、悪口が話の中心になっていて、それを好んで話題にする人もやっぱり世の中にはいるんですよね。そしてそれを聞いて同調してしまっている私も過去にいたなって思うんです。すごく反省してます。やっぱりマイナスのことを言っても何も始まらないんですよね。50歳ですがそこに気づけたっていうのは本当に今更ですけれども良かったなって思うんです。そしてまあね、そういうふうにしてしまう人のことを正すというよりは、もうそこはその人の価値観だから置いていく、もう私は私の道を行くでいいのかな、そんなふうに思ってます。自分自身も気づけなかった時っていうのは多分無意識でやってしまっていて、それが悪いことというかマイナスのことというか、あまり良くないっていう感覚がなかった、そして流されてしまっていたのかな、そんな風にも思います。ですが今となってはそんな時間はもったいない、もっと自分のために時間を使おうという風に思えるようになっています。これたかのメッセージありがとうございます。はい、お寄せいただいたメッセージは以上となります。コメントくださった 日野武先生、そして惚れたかのメッセージありがとうございます。いいねをくださった皆様、そして聞いてくださっている皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に一つお願いをさせてください。私ジュリは今年50歳になりまして、誕生日までに YouTube チャンネル登録者数1000名を目指しておりましたが、残念ながら願い叶わずで1000名到達することができませんでした。であれば今年中になんとか達成するぞということで、今一生懸命告知しております。現在地を共有いたしますと、現在チャンネル登録いただいている方が285名様です。残り715名の皆様、チャンネル登録お待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。ジュリでした。